主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい。おもれき第103回目になります。
103。
はい。この間ですね、
うん、
ちょっと急に休みが暇な休みができちゃいまして。
暇じゃない休みもあるんですか？
だってこうやって収録したりさ、
あ、
編集したりさ。
お休みじゃない、仕事でしょ。
まあ仕事、まあね、飲みに行ったりとか。
あ、
でちょっと奈良県の飛鳥村に
行ってきたん
ですよ。
あ、好きね。
好きです。
はい。
でそれでも随分久々に行ったんです。
うん、
でまあ何も基本ね、史跡とか場所変わってるわけじゃないんですけど、
うん、
ちょっと今便利な時代ですからインターネットでね、
うん、
ホームページちょっとチェックしようと思って地図とかを、
うん、
したらね、飛鳥村のね、
うん、
観光のホームページに行くと、
うん、
外国のショッピングサイトにジャンプするんですよ。
うん、
だから飛鳥村観光協会みたいなのあるじゃない。
お
う、そこクリックすると、
お
う、外国の通販ショップに飛んじゃうの。
うん、
だから何ていうの、ジャックされてるっていうの、ネットが
乗っ取られてるの。
乗っ取られてる。
そうなの。
うん。でなんかそれをねツイッターに書いたら、いや僕のは普通に見れますよとかって言ってくださった方もいてで僕が見たのは iPhone で見てたの。
うん、
で Apple iPhone とか iPad で見るとそのページになんかショッピングサイトにジャンプしちゃう。
あなたのパソコンが乗っ取られてんじゃん。
違う、それもその iPhone とかで見てみてって言ったら、そのちょっとツイッターでやり取りしてくださった方も、あ、本当だって、
うーん、
って言ってて、
なんかホームページの中のリンクではなくて、
違う、
そのホームページに行こうとしたらそこの
違うところに飛んじゃう。
へえ。
最初びっくりして、
あ、
何やってもダメで、結局もう体だけ行っちゃえと思って飛鳥村に行って、
あ、
で驚いたのがね、
うん、
亀型の噴水みたいなのがあるじゃない。
うん、ああ、水受けね。
はい。
噴水というか垂れてくる感じ。
そうそう。十、うん、何年前に見つかったやつ。
天、は、橋、いはい、の丘だっけ？
違う。
違う。主戦的石の下だ
よ、ね。そうそうそうそうそう。あの万葉博物館、万葉美術館、
うん、
あるところで、あそこ僕十何年ぶりに行ったの。
うん、
で僕がまだ発掘された当初は無料で見れてたんですけど、
うん、
今有料なのね。
どこが？
その亀型の石を
見るのに。ああ、はいはいはいはい。
300円払ったのよ。
あ、
で見たの、なんか汚くなってて、十何年前に出てきたと当時からずっと野ざらしにしてあって、 あれ日に焼けちゃったからかな。
ああ、何こう苔が生えたりして
る。なんか赤っぽく、
なんか最初から赤っぽくなかった。
いや違う違う違う違う、
発掘した時もなんか赤っぽくなかった。
白っぽかった、もっとあれ汚くなったって言って、行ったらガイドさん、ちょっとそこにいるボランティアガイドさんが、
ああ
皆さんによく言われますって言ってたよ。
ああ、そうな。
ちょっと保存の仕方間違ってない？大丈夫？なんか高松塚のさ、あの壁画とかもカビちゃうしさ。
まあ外に出しちゃうと仕方ないよね。
なんかもうちょっと屋根のあるとかさ、
ああ
そういう風にすりゃいいのになと思って帰ってきましたし、で随分あれ街も変わって、あ、本当だ、もっと白かった。
赤っぽいじゃん。
これ最近ですよ。
これ水今でも出してる？
出してない。
あ、出してない。
なんか汚かった。
へ
え。なんかね、もっと綺麗だったよ。僕が撮ったデジカメもっと綺麗だった。
あ、これか。これが出た時だね。まあ確かに赤くな
る。でしょ？でしょ？
これからこうなって今に至るのか。
うん、こう汚くなってなんかもったいなと思って。こんなんだったら僕の家とかに置いておいた方がよっぽど大事にするのにさ。
何を言ってんの。
さて、なんか久々に飛鳥行ってよかった。もっとね、時間あったらもっと見てこいよかったなって。
文句しか言ってないじゃん。
でね、ほらほら。
何？
あの、持統天皇の足跡もちゃんと見てきてさ。
足跡？
足跡。
ああ、
うん。ちゃんと。ドラマにさせてもらさせていただきましたってお墓の前で
ロケハン、
うん、過ぎましたよ。なんか道も整備されて、なんか昔この道だったらこんな道あったっけみたいな。
いや僕もずいぶん行ってないからな、あすかは。
ちょっとね、もうちょっとね、気候のいい時に改めて行こうと思いました。
秋がいいな、秋。
そうですね、
うん、
秋とかね、春の電源の時期もいいよ。
うん、
さて、今回久々に古代物をやろうと思います。
いきなり。
はい、アスカは古代、さらに古い時代、
この前まで信長なのに。
はい、もう戦国の時代は終わったんです。
戦国は終わった。
はい、は古代に行きます。さあ、今回はですね、またまた大物ですよ。
何？
卑弥呼。
へえ。
知ってます？
それこそなんか伏見の会にしなきゃいけない人じゃないの？
うん、なんか
ペロンって103回とかにやっていいの？
うん、なんかね、いいの。100回記念シリーズで。
まあいいや。
うん、あの卑弥呼って今日は誰なの、うん、という話をしてみたいと思います。
うん、
で、あの、まあご存知、邪馬台国の女王、
そうですね、卑弥呼。
で、邪馬台国がどこにあったのかとか、
うん、
なんか魏志倭人伝がどうのこうのとかいろいろとあるんですが、その辺はまたいつか丁寧にやりたいと思うところなので、
うん、
その辺 は残しておいて、卑弥呼だけに、
あ、人物像に、
はい、迫っていこう、
絞ると、
はい、
うーん、
卑弥呼はまず女性なんですね。
まあそうですね。女王とありますから。
この人って なんでこのなんていうの、漢字、
うん、
これは中国名なのでいいの？
そうですね。
まあなんか卑しい巫女というような意味合いでいいの？卑しい国の巫女。
どうなんですかね。まあまあ基本的に音に字を当てたんでしょうね。魏志倭人伝を書いた時に卑弥呼っていうのは、まあ、まあ多少はやっぱりさ、ね、中国から見れば日本なんてのは野蛮人ですから、まあそういう意味も込めて卑しいなんて字があるんでしょうけどね。
ね、まあね、たくさん、国がこう乱立していた時に、
うん、
一人の女性を王として立てて、
うん、
ね、その女性を卑弥呼と呼んで、
うん、
鬼道、鬼の道を用いて、うん、民主、民を惑わせていたでいいの？
惑わせるって、まあまあよくこう掌握したって意味だよね。
鬼道って何ですか？
鬼道は要するに占いとかそういうあれですよ。
占い、
うん、
今もあるの？これそういうこの鬼道って、
いや、まだ中国的な考えで、中国ってほら幽霊とかも鬼って言うじゃん。だから、まあその呪術的なものを、まあ鬼道と占いとか、そのまあ
シャーマン、
まあまあまさにね、
うん、
うん、
なるほど。さあ、この卑弥呼っていうのは魏志倭人伝には出てきますが、
うん、姫子とかね、卑弥呼とかね、読み方も姫子っていう言い方もあるね。
この卑弥呼ってこう、じゃあ日本の歴史書には登場してるしないってあるじゃん、
うん、
あの古事記日本書紀には邪馬台国も卑弥呼も登場しないじゃないですか、うん、これ卑弥呼っていうのは日本人はいつの時代から知ってるんだろう。
魏志倭人伝とかは結構昔から知ってんじゃない？
ってことは、
うん、中国の歴史書として、
うん、じゃあもう飛鳥奈良時代の人も中国の歴史書には邪馬台国があって卑弥呼っていう女王がいたって書かれてるよってことは知ってるのか、
どうなのかね、いつ頃から認識されてるのかね。
でそれが日本の歴史にこう照らし合わせると誰のことっていう研究っていうのは、
うん、
その頃から行われてたのか。
いやあんまり聞いたことないね。江戸時代とかはね聞くけどね、うん、
ねえ、だからいつの頃からか知られてるこの卑弥呼で、じゃあ日本名としては誰なの？ちょっといろんな説があるわけじゃん。
うん、
一番有名なのは僕が知ってるのは天照大神説、
うん、
卑弥呼は天照大神である。
うん、
これ知ったのが中1の時に知った。違う、中2の時に知った。
あ、そう。
うん、あの火の鳥黎明編。
ああ、またか。
なんでそういうとこから歴史に興味持つの？
うん、
まあ日本の最高神、日本の神道の最高神天照大神が卑弥呼じゃないかとこう言われている。その、まあ、共通点がいくつもあるわけですね。
ああ、
一つは
例えば
天照大神も卑弥呼も女性。あと二人とも独身。
ああ。
弟がいる。
ほう。
天照大神の弟は月読みの御事と、スサノオの御事。
ああ、ああ、ああ。二人いる。
うん。スサノオでは、卑弥呼は補佐で、弟が政治を補佐してた。
そうですね。魏志倭人伝に教わりますね。
弟がいる。
うん、
で二人とも宗教的なこう偉い人、
うん、
天照は神道の偉い人、
神道自分が神様でしょ。
で卑弥呼はそういう宗教的そのシャーマニズムな
軌道ね
をやってる、
うん、
そういうちょっと宗教チック、
うん、
でそういうのかと似てるのかっていうので、よくなんかその漫画とかでは卑弥呼と天照大神をかぶせてる漫画って多いと思うんですよ。
あ、まあ、要するにその神様って意味じゃなくてでしょ、
うん、じゃあ天照大神は実在の
人っていう人が、まあ、そのそれに見合う人がまあいたという建前よね、
はいはいはい、あっていうのがあります。で、あとですね、この人が卑弥呼じゃないか、ヤマトトトヒモモソヒメの御事、
はあ、
これは奈良の箸墓古墳に埋葬されているとされている、皇霊天皇の姫御子、
はあ、
箸墓古墳って卑弥呼の墓じゃないかって
まあまあね、よく言いますね、
言われてるので、
うん、
それが本当だったら大和トトヒモモソヒメの御事が卑弥呼じゃない
か、墓目線から見たらみたいな感じね、
うんうん、あと神宮皇后じゃないかと、
うん、
ちょっとあのイタリアンな顔してる。
そりゃ清曽根の絵でしょ。
あのお札のおばはん、
は
あ、中愛天第14代中愛天皇のお妃様、
うん、
で神宮皇后と卑弥呼が同一されるような記述が日本書紀にいくつか見られるんだって。
うーん、
そうなの？
知らない。
神宮皇后ってあれでしょ、朝鮮出兵した、
出兵というかまあそうですね、
朝鮮に行って、うん、でその戦ってる最中陣痛が来ても、
うん、
子供産まず半年ぐらい延長させたんでしょ、
うん、そうですね。
ちょっと神がかってるじゃないですか。
だと古代の人なんかみんな大体神がかってんじゃん。何とか天皇なの何百歳とかまで生きてんじゃん。
そうですね、
うん、
こんな説があります。大和姫の御事、
うん、
大和姫は11代水仁天皇の、
うん、
姫御子、 で、この彼女が巫女で伊勢神宮の初代祭宮になったことから、まあ、ほら、アーテラス大神ってやっぱり神様で、ちょっと空想的なイメージ、
うん
ね、実在するかどうかって難しいけど、大和姫っていうのはいたんだから、
うん、
この人じゃないかと。伊勢神宮、アマテラス大神から、大和姫じゃないかという説もあります。
うんうん、
あとですね、熊園女酋長だったとか、外国人説とか、あります。でやっぱりこう卑弥呼って言って岩下志麻だよね。
うん。
うん。
岩下志麻？
岩下志麻じゃなかった？あれ卑弥呼って映画なかったっ
け？ああ。草刈正雄とか。
あ、そうそうそうそう。
ああ。はあ。
さあ、なんでこう日本書紀や古事記とかには出てこない邪馬台国、これがこう
出てこないわけじゃないんでしょ、だからそれは
らしいのはあるけど、明確に卑弥呼って書いてないから、今日こうやって卑弥呼は誰なのかって
名前と字は別に、その要するに中国人が勝手に考えて書いたわけで、何度かの姫巫女とかを聞いて、姫巫女姫巫女みたいな感じで書いたんでしょ。
なるほど、
うん、大和の国を大和、大和は一国みたいな感じで書いたんでしょ。
ああ、そうすると大和朝廷がの女が卑弥呼、
まあまだ歴史的に見ればそうだよね。大和政権ができていく、上がっていく過程の話を遠い中国の人がいろんな情報から聞いたりとか、まあ、行ってきた人の話を聞いて、あそこの女王はなんていうのって言ったら、何とかの姫巫女ってみんな言ってますよっていうのを卑弥呼って、その別にその人の名前を聞いて字を、まあまあ語訳というか、まあ、漢字がないからさ、日本の音を単純に入れたじゃないの。で、まあ、それがその日本書紀とか古事記の歴史の中ではどの人に当たるかっていう話はまあね、議論できるかもしれない。
先生はこの西暦200年代前半でしょ、卑弥呼の時代って。
そうですね、うん、
その頃ってまだ古墳時代じゃないじゃん。
まあまあ、まさに
弥生時代じゃん、
うん、
大和朝廷ってあったの？
いやいや、だまあ朝廷はないかもしれない。要するに出来上がって過程じゃん。
あ、そうか、小国、う
ん、
で
まさにそうじゃん。弥生時代のこのちっちゃい国いっぱいの中からこう出来上がっていくっていう、その一つのシーンを切り取って中国側がまあ記録したのが、要するに魏志倭人伝でしょ、
うん、姫巫女をね聞き間違えて、卑弥呼ってなんかちょっと納得したんだけど、
あ、いや、まあ、それは一つの説
明だけど、ね、でも、うん、姫巫女っていう、
うん、
姫巫女彦巫女だよね、
うん、
男は彦巫女だよね、うん、それって日本全国っていうの、
うん、
で使われてる言葉なの。
うーん、
例えばさ、男と女、
うん、
で女ってあと乙女って言い方もあるじゃないですか、
うん、
でこう西日本というのはこの畿内のあたり、大和のあたりとやっぱ九州語とちょっと違って、
うん、あ、まあ、方言みたいな、
うん、で、うん、大和の方では男のことを男、
うん、
で女のことを乙女って言ってた、
うんうん、
で九州では男のことをオグナ、
うん、
で女のことを女って言ってた、
うん、
じゃあ大和の方が結局日本を支配しちゃうわけじゃんか、
うん、
だからその女性の時に乙女と女って2つ使うけど、
うん、
乙女の方がいいイメージな、うん、女よりちょっといいイメージの、
うん、
醸し出すような語じゃないですか、
うん、
だからその大和から見たら野蛮なつくしの九州の言葉、
うんうん、
でその乙女と女のこう言葉の上下関係ができたんじゃないかって何かで聞いたことあるんですよ、
うん、
でオフナっていうのも今使われなくなってて、男は男だけなんだけど、
うん、
だからそうするとなんかこう姫巫女とかももしかしてこうヤマトの方で使ってて九州じゃ使ってないのかなとか、うん、その聞き間違いとか、あ自分で何言ってるかこんがらがってきちゃったけど、
うん
うん、なんか多分そのこんな和国対乱の時代なんてお国言葉ももっと激しかっただろうから、
あ、うん、どうなんでしょうね、うん、
もしかしてその音とかの聞き間違いの分析でこう呼んでたんだろうなってところから、うん、なんか邪馬台国の位置を推定できるかもしれないね、ま
あ、
と思ってた。
そうですね、あなたのおっしゃることがそうなら、ただ音の記録ってのは残らないんで、
ないよね、
うん、
やっぱタイムマシンが必要だね、
うん、まあまあまだ文字のない時代ですからね、万葉仮名なんかは音は分かりますけど、ある程度、う
ん、そのあれだよ、そのね、この間飛鳥に行って、
うん、
その万葉の時代に、
うん、
とかそういうあの飛鳥の時代とかの歌ってあるじゃんね、
うん、
あの和歌、
うん、
あれをあの当時の喋り方で歌ってるの再現してる音を聞くことができたんですよ、飛鳥の博物館で。それとものすごいアクセントも今の時代と違うし、
うん、
発音の数も多いよね。
なるほど。
でもうすごいなんかなんか気持ち悪くて聞いてて、
あ、おかしな言葉ね、うん、
だからそういうのからするとまたちょっと違うのが答えが出てくるのかなと。
まあね、九州なんかだったらそれこそ朝鮮半島なんかとも
あれ交易あったんだもんね。
いよいよ古代なんかは朝鮮の人となんかゆっくり喋れば話せたなんて話も聞いたことあるけどね。
あ、言葉が近く、
うん、
あでもそんなのあるかもしれないね、うん、あら、さあ、この卑弥呼ちゃんね、なんか死んじゃった後いっぱい人を道連れにお墓に埋められちゃうとか。
ああ、純葬、
うん、うん。あれも本当なのかね。
どうなんですかね。日本のだってでもそういうケースって出土例はないでしょ。
うん、
なあれも中国の習慣でしょ。
うん、だからなんかそうやってこう話するとあれだね。なんかそのやっぱちょこっとした情報を中国の人にが分かりやすいように脚色。
うん、まあそれほどの卑弥呼なら100人や200人一緒に死んだだろうみたいな感じで書いたんじゃないの。
うん、気がしますね、うん、そうだね、うん、こう卑弥呼たち、卑弥呼さん、
うん、
言葉が出てこなくなっちゃう。
卑弥呼さんが、
うん、卑弥呼さんね、
うん、
なんかね、僕が好きな歴史の漫画では、
うん、
やっぱ卑弥呼は不老長寿の薬を使ってあんまり年取らない、アンチエイジングに成功して若さで、じゃ長年政治を仕切ってくるんだけど、
うん、
その薬の効果がなくなって一気に老けが進んでクソババアになっちゃって、ほんで最後は醜いおばあさんになって死んじゃう。
へー、
うん、なんかそんな描かれ方が多いよ。火の鳥もそうだったしさ。
あ、そうなの。
うん、あ、火の鳥は乳がんになって死んじゃう。なんで乳がんなのか、それ手塚治虫に聞かないとわからないですけど、この辺ってこう邪馬台国論争もそうですけど、卑弥呼論争っていうのもはなんか邪馬台国論争ってまたいつかちょっとしっかりやりたいので今日は喋りたくないんだけど、
うん、
あの卑弥呼論争っていうのはなんか邪馬台国論争より話ってなんか進んでるように見えないんですよ。だから邪馬台国はさ、九州だの近畿だのってこう
卑弥呼が誰かってこと、
うん、そう、研究って進みようがないのかな。
わかんないからね。その中国側の記録しかないわけだし、 それは実はもうなんか九州でも何でもないどっか離島の片隅のちっちゃい村の話を中国人が聞いてそう思って、これが日本だと思ったような話なのかもしれないし、
そんなことになったら夢なくなるじゃないです
か。分かんない、 だってどこの何とも分かんないんだし、それが日本全体を指すのか、それともごく一部のシーンを指すのかも
分
かんないし ね、そもそもね、単なる創作かもしれないし。
ね、みんな卑弥呼に興味ないの？
なくはないけど、これ以上何をって言われても、
そっと
しとこ、西和人伝以外何か、ねえ、文字の資料なんてほとんどない時代の話だし、日本には。なんで、
魏志倭人伝しか書かれてないの？これ、魏呉蜀の三国志の時代でしょ？
三国志ですね。
じゃあ、蜀とか呉とかとは交流なかったの？山大国って。魏
とは、なんか行ったり来たりしてたって書いてあるね。
蜀とかには、
蜀なんか南の方の国じゃん。魏が一番北の国でしょ、
うん、魏が中国の北側で、
日本と通商交渉があるのは絶対、まあその辺でしょ。朝鮮半島経由でしか行けないから。
そうだね、2世紀、うん、3世紀だったら。そうか、
蜀なんかなんか内陸でしょ。
蜀はちょっと、呉は台湾とか、
ああ南方とはあんまりないでしょ日本って。
うん、まあ、でもそうだね、当時の航海技術を考えると、う
ん、辺境じゃん、呉や蜀なんて。当時はまだ中国の中でも。
そうなんですか。
やっぱり中原、この辺りが中国の中心じゃん。
ああ、この長安とか洛陽とかがある方が、うん、でこう河南とかは未開の地なの。
当時はそうですよ。
そっか、絶対さ、こうイラストにすると卑弥呼って絶対綺麗じゃん。
ああ、ね、そうですね。
こう引きつけるよね、いいよね、ミステリアスでね。
まあ、それもわかんないし、別に美しい女性なんてどこにも書いてない。
だいたいこんなイラストみたいに化粧なんかそんなしてなかったの。もっと昔の人って変な化粧してるでしょ。
ああ、埴輪とかね。
埴輪の。
ってしてたりとか。
なんかこれは違うなって思っても、空想だからいくらでも描けちゃう、なんか。
そうだ、逆に言えばほら、なんかこう、体に奇形があったりとか、顔が崩れてる人の方が、例えばそれ神的なものがあるとかっていうような
。ありますよね。
だからもしかしたら卑弥呼も、とんでもない、もう、ブツブツの顔だったかもしれないし。崩れたかったかもしれないよ。
おかめとか、
分かんない、
ちょっと他の。あ、でも僕はそれはね、聴覚障害者とか視覚障害者の人って、うん、なんかシャーマン的なことをやってたっていうのは聞いたことあるんで、うん、
あるよね。
それはありかなっては思うんですよ。
いかんせん情報が少ないし他もないしっていう話
で
ね。
これってじゃあ中国でも朝鮮でも日本でも、うん、なんかすごいの出てくる可能性ってあるのかな。
なあ、
邪馬台国のことも分かる、
ね、ああ、いやまあないとは言えないね。今後なんか疾患とかそんなになんか、もしかしたらこうそれこそ日本から来た使者が持ってきた何かとかがポロンって出るかもとは分かんない
よね。ね、なんか見つけようよ。
日本でも出るかもしれないね、もしかしたら。
でも西日本だよね、あるとしたらね。
まあまあ分かんないよ。だからそれだって分かんない。実は沖縄なのかもしれないし、北海道なのかもしれないし、で実は日本じゃないのかもしれない、朝鮮半島なのかもしれないしとか。
そうなんだよね、なんかさっきの外国人説とか、
卑弥呼ってハンコがポロンってどっかから出るかもしれないよね。
ああ、あれでも卑弥呼って真魏倭王でしょ、
うん、
これ金印って存在しないの。
金印はね、真魏倭王のは出ないですね。
送ったんだよね、魏から。
そうそうそう。
だけど那国みたいなあの本物は出てないんだよね、
うん、出てないね。
偽物は今でもだったら作れるけどね。
ああ、それは作れるね。
そっか、卑弥呼ね、なんかこうミステリアスだから、ミステリアスすぎるから魅力なの。
まあまあ可能性はそれこそ無限大でしょうね。
ねえ、この間のあのあれみたいなもんだよね、光秀の本能寺の変の動機、 みんな山のようにあったもん。
あれはでも情報量が、あれは情報量がやっぱ中途半端にあるから、まあ、ああいうとんでもないことになっちゃうけど、もう卑弥呼はもうないですかね、これしかない、
この辺しかないんだろうけど、うん、なんかもうちょっと出てきてほしいな。
ああね、まあその古事記とか日本書紀の研究が進んで何かとかあるのかもしれない。
でもさ、その江戸時代の人でもさ、勉強家の人は知ってるんだからさ、うん、なんかそういう卑弥呼のなんか戯曲を作るとか、うん、歌舞伎とかさ、そんなも作られないぐらい知名度が低かったのかな。今僕たちさ、日本史勉強したらまず卑弥呼出てくる。
ああ。まあ江戸時代はそれは一般的なもんではない
じゃなかったのか、
ね、ごく一部の学者とか国学者とかそういう人が知ってるって話でしょ、
うん、皆さん卑弥呼の情報を持ってたらください。
いないでしょ。まだ古墳とかね、今後もしかしたら天皇陵とかの発掘が進めば、まあ、もしかしたら何か出るかもしれない。
箸墓古墳だね。
あ、
箸墓古墳もうちょっと中に入れたってください、
うん、
お願いします。はい、
うん、
じゃあまた本当に邪馬台国の国論争はまたいつか。
あ、そうなの。
はい、ゆっくりやりたいと思いますので。
なんかやんなかったっけ、してなかったっけ、邪馬台国の話ってやってなかったっけ。
やってない。
本当に
やってない。
あ、そう、
やってない。
あ、本当に。
あの、もしかしたらお便りとかなんか
書い
てあってはくれたかもしれないけど、あのちゃんとこうやってテーマでは取り扱ってない。
あ、さようですか。
はい、ではお便りいきます。
はい、
はい、ベトベンさんからいただいております。
ああ、はいはいはい、
はい、万博の会懐かしかったです。
うん、
私も大阪万博では幼かったのですが、6400万人の中の一人です、
うん、
万博に参加する象の一団が国道を歩いて会場入りし、途中の向こう側でいいですか、
うん、向こう側、
向こう側で休憩しているのを見た記憶がありますということです。
うん、
象が来たの
みたいね、
万博に。
で、そのあれなんだよ、展示用のってことじゃないの。
おお、はい。さて続いてガンちゃんからいただきました。
ガンちゃん、
はい、
はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。以前国勢調査の時に、本名ということでご配慮いただいた IN です。
IN さん、
はい、うん、IN さんだったり、そのガンちゃんだったんですね。
IN ことガンちゃん、
はい、
はい、
さて7月5日配信分を拝聴しました。何の回だっけ、
分からん、
はい、お二人ともプロ野球にあまり詳しくなさそうなのは意外でした。
国鉄違うか、
ああかな、
ああ、
そこであえてプロ野球の歴史に迫ってみてはいかがでしょうか。
うん、
日本近現代文化史には不可欠ですし、経営母体の変遷は産業史として捉えても面白いかと思います。よろしければご一行いただきたく思います。また何か思いついたらメールします。今後も楽しみにしておりますので、お二人ともお体に気をつけて頑張ってください、といただきました。
はい、
プロ野球の歴史だってこのスポーツ系100回やって1回しかやってない。
あ、一回やったっけ、
東京オリンピック。
ああ、オリンピックね、
戦前の、
はあはあはあ、
それスポーツの話じゃないんだけどね。いやー、どう、何、国立競技場の歴史とか今話題の
とこ、なんか数十年じゃ
ん。分かる、スポーツ本当ダメなんですよ。今今年どこ勝ってんの、プロ野球。
いや、興味ないんで。
高校野球は、
いや別に。あ、予選してますね。それぐらいはしてますけど。
え、もうしてんの。
やってるよ、地方のね、うん、
あ、でも配信
うちはやってるよ、うん、
やってんの、向こうの県が。
やってんじゃないの。あ、でもそうか、学校少ないもんね。いやいや、うちらの町に来る。
配信日的には今甲子園やって、甲子園っていつからやってんの、何月ぐらい。
だって終戦の時にサイレンとか
流してるから、
だいたいあの辺でしょ。
あの昔ね、 NHK でね、
はあ、
あの人形劇で、
は
あ、ヒゲよさらばってやってたん
です
。あの猫とか犬とかの話、はいはいはい、あれ大好きだったの、
は
あ、だけど高校野球が始まると、
は
あ、ずっとお休みになるんですよ、
はあはあは
あ、お相撲の時はやるんだけど、
はい、
高校野球の時にねお休みになるんですよ。
夕方やってたね。
もう辛くって辛くって、
あ
そんな思い出しかない。で親たちがあのなんだっけトトカルト、トトカルトなんだっけ、なんかほらどこの高校勝つか家計ごと、
それまずいんじゃないの
やってない、なんかみんなでちょっと500円と
か、ああそれは言っちゃいけないあれじゃないの
大人の人たち、親たちはなんか高校野球楽しんで
いる。お金じゃないでしょ、おせんべいとかでしょ。
あ、そうそうそうそう。なんか、
うん、買ったら5枚とかでしょ。
うん、そうそう、うん、
それは問題ない。
メイコとかかけてたみたいだけど、やってたのぐらいしか知らない。
あなたの地元のところには強い学校はないのかな。
あるよ去年もういいところ
あるよね、うん、あの辺ってそういう時に盛り上がらないの地元で。それこそほら ああいうの地方の町ってもう
盛り上がってて
町上げて応援とか行くじゃん。
行くけど関係ないし。
関係ないあなたの母校は強くないんですか。
あ僕がね高校生だった時、
うん、
県大会で準優勝かベスト4まで行って大騒ぎしてたんだって。でよく知らなくって
だってって、
うん、
当事者なのに
でなんかほら県大会でもそこまで行くとほらバスとかでやっぱ応援に
行くよね普通。
行ってたんだって。
学校休んで行ったりするよね。
だって知らなかった。
ひどいね、
うん、だってラグビーのワールドカップがあることも知らなかったし、はあ、今度あるんでしょ。それで国立競技場がオリンピックより前に行ってのも知らなかったし、
は
あ、この間女のサッカーも優勝したんだっけ。
いやしなかったんでしょ。
しなかった、
うん、噂では
ダメですよ。
なでしこジャパン
スポーツネタ厳しいな。なんていうのベーブルースが来たとか、
あ
サムライチガーとか、
まあ、いやまあいろいろ切り口はあるじゃないですか、うん、野球もねこう始めとかね、まさか式とかそんな話とか。
子供の時野球ってやってました。
いや僕はやってましたけどね。
放課後とか。
ああやってました。
その少年野球とかじゃなくて。
いや公園でやってたよ。
やってた。え野球できるの南崎さん。
できるよ。いっそいやできるってことじゃないけど。
ボール飛んできたら取れる。
あいやいやそんな痛い子じゃないよ。
本当。もう取れないな。
あ本当に。
うん。
あ
キャッチボールがかろうじて。
あれが使えない。グローブ使えない。
ちゃんとつけれる。使う
ってどういうこと。いやつけれるけど
グローブ使うってどういうこと。
使えない人じゃグローブつけてるのに素手で使う人とか
そこまで痛くない
けど、こうなんか片手で取れるキャッチボールの時、
ね、キャッチボールね、なんていうのこうミットを正面に向けて取れない。なんていうのこうお皿みたいに
敷
くような取り方しか
取れないの。
取れないです。
あなるほど、
ね、だから好きじゃないの。
あ
でも僕の学校小さかったから、
うん、
一クラスしかなかったら野球が流行ったら野球をやらなきゃダメ
なんですよ。みんなでやるんだ、うん、
で行かなかったら、
うん、
あケリー来なかったって陰口言われて、うん、いじめられるようで、
あ
行かないわけにいかんのですよ。
一応行ってたんだ。
で行くと、
あ
ケリー君来たんだ
ああ
ちょっとケリー君どっちのチーム入ってもらう。
ああ
君とこでやってもらえばいいよ、そっちでとかって言われてんの。
ああ
で我慢してヘラヘラして、
ああ
でケリー君そっち行けばはーいって言ってでボール来ないところで突っ立ってんの。
まあやめとこう。
あのね、のび太君ってさ野球下手じゃん。
そうやね。
だけど毎回ちゃんとジャイアンに呼ばれて来いよって呼んでもらえるのよ。
そうやね。
ケリーさん呼ばれないんだよ。 別に呼んでほしくもないんだけど、
あの
ドミちゃんの方がいいか、いいんだ
よ。あの町にあの人しか住んでないからじゃない。
こうね。
いいんだよ、別にそこがダメでも他でちゃんと身が立ってればいいじゃないですか。
そこをやってね、
そう
ラジオでね、うん、あのガンちゃんさん野球の歴史とかもしかして気が向いたらするかもしれないです、
うん、
はい、
はい、
続いてファントブーさんからいただきました。はい、初めてメールを送らさせていただきます。昨年の暮れから毎週の配信楽しみに拝聴しております、
うん、
私は福岡県生まれの20代なのですが、私の地元は江戸時代に農業全書を記した宮崎安定が暮らした場所で、私の出身中学の校歌の歌詞にも宮崎安定に関することが書かれています。お二人やおもれきのリスナーの方々の出身の学校の校歌にはどういった地元の歴史にまつわる校歌、地元の歴史にまつわる歌詞が入っていたりするのでしょうか。ぜひお聞かせいただきたいですといただきました。校歌覚えてる？
覚えてるよ。
小学校は覚えてる。
小中高。
中なんて覚えてる？
うん。高、うん、覚えてるね。
中学メロディーは思い浮かぶんだけど。
ああ、歌詞。
歌詞は出てこない。
ああ、待って、全部歌えるかって言われるとね、結構5番とかまである。
あ、5番まであるの？
あるよ。
えらい贅沢だね。中学、高校はもう全然思い出せない。
大学
って効果あるの？
あるでしょ、普通。
嘘
ないの？
知らない。
むぜやん。
知らない。
あるで。
知らないでしょ。小学校は覚えてるけど、はあ、歴史にまつわるようなこと書いてない。なんか景色の歌ばっかだったよ。なんか
あの山は、まあ、景色多いね、うん、
とかそんなんだし、
うんうん、
歴史用語ない。
人物はまあ確かに出ないね、うちも。
それってやっぱその学校から偉人さんが
出てたら、まあ、本当にその地元がねあれなら。
だからケリーさんも国民栄誉賞を取ったら校歌にケリーさん輝く我が学校とか。
国民栄誉賞ね。
ケリーさんがノーベル賞を取ったら、
あーノーベル賞ぐらいならまあいいかもね。
ケリーさんが来ていた私たちの学校とかってこう、
まあ、やっぱそういうなんていうの、学術的なところでやっぱり活躍した人の方がやっぱり入れやすいんじゃない？
そうだよね、タレントじゃないね、うん、
評価が分かれるからね。
タレント
はダメでしょ。
そうね、ないね。おでもやっぱその歴史にまつわる歴史深い地域、歴史書きや効果に書きやすい地域もあれば、
うん、
そうじゃないところもあるから、
まあそれね、こうやっぱり学者さんとかはやっぱ入れやすいよね、
はあ、
うん、
じゃあこれもちょっとリサーチかけていきましょうか。
あ、
なんか歴史にまつわる効果がある学校を募集。
あ、
人名とか
地名
とか、
はあ、
おいらの町であった桜田門外の変とか、
は
あ、歌詞に関ヶ原の学校だったら頑張れ頑張れ家康くん、頑張れ頑張れ三成くんとか応援歌で。
もう笑えないですね。
はい、続いて誠さんからいただきました。
誠さん、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして、誠と言います。私は東京に単身赴任している52歳の会社員です。
ほう。
家族はまだ北千里に住んでおり、私も5年前までは北千里におりましたので、大阪万博の会を聞いたときに、年がいもなくホームシックと子供の頃のノスタルジーを感じてメールをさせていただきました。 放送で話題になっていましたが、エキスポランドは数年前のジェットコースターの事故や不祥事が続いて休業からそのまま廃業となりました。
はいはいはいはいはい。
妻と初めてデートをした遊園地で、子供が生まれてからは身近な遊園地だっただけに亡くなったのは残念ですが、今は、その跡地に水族館の建設と地元ガンバ大阪の新スタジアムを建設中で生まれ変わろうとしています。また球場を作るの？
あれでしょ、サッカーでしょ。
あ、サッカーか、ガンバはみんなでスポーツでいじめてくるはい、大阪万博は私が7歳の頃で、その頃は京都に住んでおりました。私の一族で近畿に住んでいたのが私たち一家だけだったため、一族、親族一同が万博に行くため、狭い我が家に大集合して出かけた記憶が蘇ります。法事でもこんなに集まらないだろうと思われる人数が集まり、団体さんで行きましたが、幼かった私の記憶は、多分ソ連館にいたホワイトタイガーが暑さにやられてぐったりしている姿と、すごく並んで入ったアメリカ館の月の石ぐらいしか思い出に残っておりませんが、今から考えるとすごい熱気で日本全国が盛り上がっていた時代でした。おもれきはポッドキャストで毎回拝聴させていただいています。歴史には終わりはありませんから、いつまでも放送を続けていただければと思います。では失礼いたします。
はい、
やっぱ何人もこう万博体験、大阪万博体験者が、
いやー、まあ万博は桁違いですからね。
ねえ、私たちのちょっとだいぶお兄さんたちに当たりますが、ねえ、やっぱ月の石はね、聞きますね。
まあ噂にはね。
僕も愛知万博で月の石見たよ。
はあ、あ、そうなの。
来てた。
あ、そうなの。愛知万博にも来てたの。
大阪万博の時の石と一緒ではないと思うんですが、月の石これって思ってドキドキしてみたら、ただの石ころだよね。パッと見ね、感動したのかな。誠さんも
ねえものすごい並ぶんでしょ、これだって
すごいでしょうね。
ねえ、
うん、まあ、一日の半分が並んでるでしょうからね。
北千里だとでも近くですね、本当に。
あの辺ですよね、地下鉄の終点のとこですよね。梅田まで近いもんね。単身赴任
で、あ、違うわ、その頃は京都か、京都に住んではったよね。
でもさ、1時間ぐらいで京都から大阪まで行けちゃうんで、万博会場までだったら2時間かからず行けちゃいますよね、電車でも。
これはね、うちの親父なんかもその頃よく地元から親戚が泊まりに来たって言ってましたね。
ああ、でも、でもそうですよね。それでホテル代全然違うんだもんね。
違うしね。
手土産1個だけでいいんだもんね。で
ましてやこういう時って いっぱいだろうしね、ホテルとかも高いし。
それなんか他のでもなんかこの時代を舞台、万博を舞台にした話聞くと、なんだっけな、20世紀少年だったかな。
ほう、
なんか違ったかな、ごめん忘れちゃったけど、やっぱりほら友達親戚が関西にいるから、夏休みはそっちに泊まりに行って万博に毎日行くんだとか言ってるもんね。そうだな、それは行きたいよね、利用するよね。
そうやね、まあまあそういう時代だしね、今は遠慮したりとかなんとかだって言うけど、
逆に今の方がホテルとこうが楽だもんね。昔はまだまだだし、でそういう意味では万博ってその当時の産業だけ盛り立てるんじゃなく、その地域住民のこう下っ端のこう私たちのところにもこう盛り上がる、こう影響を受ける大イベントだったんだろうなというのがこう感じられる感じですかね。なんか行ってみたいな、 もう一回再現しないのかな。
ないでしょう。
そうね、もうオーストラリア記念館っていうのが僕の地元の三重にあるんですよ、
はあ、
この大阪万博のオーストラリア館を移築してきたものなんですが、老朽化により昨年取り潰しになっちゃいましたね。
へ、
旅にはそんな安い作りだからね、
まあ、基本はね、うん、その場限りのもんだしね。
ね、あのまた大阪帰ってきた時はね、誠さん、ゴーゴーの豚まんいっぱい食べてください。
食べないよ。
なんで大阪の人が食べないの。
あんただけだよ、よその人が買うでしょ、うん、
でも女
しょっちゅう食わないですよ。
大阪中豚まん持ってる人行列じゃん。
大体よその人でしょ。
あ、そういう
の。新幹線乗って買えんでしょ。
うん、高いの。
高くないよ、同じ値段でしょ。
うん、うん、ちょっと食べたくなりました。あ、でも僕ね、ちょっと今度夏休み大阪行くんで、
うん、
うん、買います。
あ、そう、
豚まん買います。
ああ、
別に他にないのかな、大阪土産って豚まん以外で。
たこ焼き。
いや、たこ焼きキャンディ
ー。ああ、あれは美味しくない。
あれまずないじゃん、
粉もん。
うん、粉もんなんか家で作れる。雷おこし？あ、じゃ雷おこし。
泡おこしね。
泡おこし。
美味しくないよね。
え、なんだろうね、大阪土産って浮かばないよ、そういう
の。大阪ね、塩昆布とか。
終わっていきましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、国語の授業で習った戦争物語、あと、出身学校の校歌、歴史にまつわる歌詞がある校歌のレポートも、募集しております。他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
またごめんなさい。お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
はい、
メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID は、おもれき2013です。
うん、
さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方は、おもれきのチャンネル登録をお願いします。
うん、
シーサーブログの方にも、
は
あ、0回から、おもれき全部音声で載せてるんですが、
うん、
だんだん、あれ、容量が決まってて、
あ、そうなんだ。
だんだんね、いっぱいになってくるので、今すぐではないですけども、
うん、
そのうち、昔のやつはもう、ブログからは削除していく予定です。
YouTube で。
はい、YouTube の方はずっと載せてますので、
うん、
はい、最近聞き始めて昔から聞いてみたいって方は、YouTube の方が確実かと思います。
うん、
はい。ですね。で、あと、おもれき放送100回記念の記念グッズ、おもれきステッカー、100名様にプレゼントを行っております。
いいですよ。
ステッカーご希望の方は、うん、送付先とお名前、
住所とお名前、
はい、
はい、
ですね。あと、番組の感想も書いてお便りをください。
はい。
はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
うん、
また、ポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。